男の人が書くという日記というものを、女の私も書いてみようと思います。
土佐日記、紀貫之。1月20日。
ある年の12月21日、土佐から都へ旅に出ます。その旅のことを少しばかり綴っていこうと思います。今日も昨日のように天気が悪いので船は出しません。夜、海の中から月が出るのを見ました。昔、安倍の中麻呂という人が唐の国に渡り、帰国する際、あちらの国の人と別れを惜しみ、20日の夜の月が出るまで船の近くに留まっていたそうです。その時に、
おお、海から月が。我が国では神代の昔より、神様から卑しい身分の者まで、別れや喜び、悲しいことを歌に詠んできました。
そう言ってこんな歌を詠みました。
青海原、降り裂け見ればかすがなる。三笠の山にいでし月かも。青い海のはるか遠くを眺めると月が見える。あの月は奈良の春日に昇る三笠山の月と同じ月なのだな。
この歌をあちらの国の言葉で伝えたところ、その場にいた人々はこの歌をとても褒めたそうです。言葉が違っても、どこにいても月の光は同じはずですから、人の心も同じなのでしょうね。そうして今、ある人がそのことに思いを馳せて歌を詠みました。
都にて山の葉に見し月なれど、波よりいでて波にこそ入れ。都では山の端に見えた月ですが、海の上では波から出て波の中に入っていきます。
土佐日記、1月21日。
朝6時ごろ船を出しました。私たちだけでなく、他の人が乗った船も次々に出港していきます。その様子はまるで春の海に秋の木の葉が散っているようです。そういえば、この間、私たちに使ってもらおうと、ついてくる子供がいました。その子供は、こんな歌を歌いました。
なおこそ、国の方は、見あらるれ。我が父母、ありとし思えば、帰らや。 やっぱり故郷の方を眺めてしまうな。お父さんとお母さんがいると思えば。帰ろうよ。
子供の歌にしみじみとしました。その後も歌を聴きながら船を漕いでいると、黒鳥という鳥が岩の上に集まり、その下に波が打ち寄せているのが見えました。するとそれを見た舵取りが言いました。
黒い鳥のもとに白い波が打ち寄せている。
これは別段優れているわけではないのですが、舵取りという身分には似つかわしくない、ちょっと趣のある言葉だったので印象に残りました。やがて旅の長である60代の船君が白波を見て言いました。
土佐の国を出てからすっかり頭が白くなってしまった。海賊も怖いし、海が荒れるのも恐ろしい。船に乗っているとすぐに70歳や80歳になってしまう。
そうしてこんな歌を詠みました。
我が神の雪と磯辺の白波の、いずれ勝れり興津島盛り。私の頭髪の雪のような白さと磯辺の白波、どちらの方が白いでしょうか。教えてください、沖の島森さん。
おい、情緒ある舵取りよ、代わりに教えておくれ。
はい。
土佐日記、2月5日。
住吉のあたりで突然風が吹き荒れました。いくら漕いでも船は後ろに下がるばかりで、危うくひっくり返ってしまいそうになりました。
この住吉の明神は何か欲しいものがおありなのでしょう。御幣を差し上げてください。
と舵取りが言いました。なんとも今っぽい神様でありますこと。その後舵取りの言う通りに奉納しましたが、風は止むどころかますます激しく、波も高くなるばかりでした。
御幣ではお気に召さなかったようです。もっと神様が喜ぶものを差し上げてください。
そう舵取りが言うので、
仕方がない、大事な目の玉だって二つあるのに一つしか持っていない鏡を奉納しよう
と言って鏡を海に投げ込みました。そうしたら急に海が鏡の表面のように穏やかになりました。それを見てある人が歌を詠みました。
ちはやぶる神の心をあるる海に、鏡を入れて勝つみつるかな。荒れ狂う海に鏡を投げ入れ、神様を満足させることができました。また欲深い神様の御心も、 見ることができました。
土佐日記、2月16日。
夜、ようやく都に帰ってきました。本当に嬉しいことです。家に着くと月が明るいので辺りの様子がよく見えます。ですが家も庭もすっかりボロボロに朽ちています。
ああ、なんということだ。留守の間世話を頼んだ人にはしょっちゅう土佐から贈り物をしていたのに。
どうやらその人の心もこの家のようにすさんでいるようです。白状だと思いましたが、後でお礼をしようと思います。
松の木がまるで千年も経ったように半分枯れてなくなっている。その上、別の場所には新しく小松が生えている。まったくひどいありさまだ。
みんな口々に嘆きました。ですが、私がそれよりも悲しいのは、この家で生まれた娘を土佐で亡くし、一緒に帰ることができなかったことです。同じ船で帰ってきた人たちはみんな親子で大騒ぎをしているというのに。そうした様子を見て悲しみに襲われ、親しい人と密かに歌を詠みました。
生まれしも帰らぬものを我が宿に、小松のあるを見るが悲しさ。ここで生まれたあの子も帰らないのに、家に生えた新しい小松を見るのはなんと悲しいことだろう。
やがてこれだけでは読み足りなかったのでしょうか。再びこのような歌を読みました。
見し人の松の千歳に見ましかば、遠く悲しき別れせましや。亡くなったあの子が千年の寿命がある松のように生き、その姿を見ることができたら、こんなに遠く悲しい別れをしなくて済んだことだろう。
忘れがたく口惜しいことは他にもたくさんあります。ですが、とても書き尽くすことはできません。まあとにかく
こんなつまらない日記は破って捨ててしまいましょう。